今朝恵みをいただく御言葉はエゼキエル39章です。エゼキエル書39章、エゼキエル書の39章です。はじめに1節と2節を宣言いたします。人の声をゴグに向かって予言して言え、神である主はこう仰せられる。メシェクとトバルの大主張であるゴグよ、私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたを押しやり、北の果てから登らせ、イスラエルの山々に連れてくる。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、今朝も我らは御言葉であられるあなたと出会うためにこうして今ここにおります。今取り次ぐしもべを清め整えて、あなたの御言葉、あなたの命、あなたの豊かな養いを豊かに語り継ぐこの唇とならせてくださいますように、また聞く一人一人の耳を開き、思い、心、体が天国に向かって開かれたものとなり、そしてあなたの栄光の御座から流れ滴ってくるあなたの豊かな命の養いを得させてくださいますように、初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。新しい一日がイエス様によって始まりました。今日もこの御言葉を通して始まる一日が皆さんの中で豊かに祝福されますように、イエス様の名前でアーメン。昨日ちょっとですね、画家賞から養いをいただいたんですけども、再びエゼキエル賞に戻りたいと思います。で、この39章のところ、ゴグとまたその、ね、連合国に対する裁きが引き続き、記されております。ゴグ、これは終末的にイスラエルを、ね、軍団をなして、もう大軍勢をなして、攻めてくる、その、神の民の敵たちなんですけども、ゴグが、なぜこのイスラエルに攻めてくるか、サタンの惑わしによることが、目視録の方を見れば分かるんですけども、結局彼らの心の中に、ね、本当にこの神の民を何とかしてやりたいというそういうふつふつした思いがずっと彼らの中にあったわけですね。本当に心の中にふつふつ、ね、普段とどめているものがある時バッと、ね、なって現れるんですね。本当に最近タリバンがしていることを見ていると本当にひどいなって思いますね。もうなんで、人をそんなにそうやって殺すのか、人々を、自分の国に帰らせればいいものを、それをわざとシャットアウトして、で殺すんですね。本当に女性たちを殺し、また、ね、ミュージシャンさえも、ね、殺して、音楽を、ね、することを、ね、それを、ね、人を音楽を禁じて人を殺すことを禁じていない、もうまさに悪魔の、そういう教えですね。彼らの心の中にずっとそういう悪魔サタンの的な思いをふつふつ思い巡らして、でそれが好きだったんです。彼らの心の中、ずっと、清いことをふつふつ思い巡らすことは嫌いで、汚れたことを思い巡らすことが好き でそれのふつふつ思い巡らしていることが、あるとき、そのきっかけによって現れたんですね。このゴグと、マゴクのその、戦争、それもまた、彼らが普段思い巡らしていることの結局、あるとっかかりによる現れであるに過ぎないんです。私たちは、ですから普段思い巡らしていること、これによくよく気をつけるべきなんです。でないと悪魔サタンに用いられて、そして、本当に神さんの愛、憐れみ、許し、恵みの技ではなく、破壊、殺し、盗み、嘘つき、そういった技を、表してしまうから、それを、 頭の中だけでやっていたものをやがてですね、その現実の世界に表してしまうからなんですね。本当に私たちは、悪魔サタンのその仕掛けてくる思い巡らさせ攻撃、これを普段取り扱うこと、これこそが皆さんにとっての本当の戦闘なんです。
あのね、神の国イスラエルを攻撃する人たちのこの一般的な一般論、それはですね、世界からすごく支持されているんです。どういうことかって言ったらね、パレスティナとイスラエルの争い、それいつもです。全世界のニュースメディアにしても、イスラエルが悪いみたいに。で、爆弾が向こうから飛んできて、それで打ち返しただけなのに、イスラエルが悪い。となっているんですね。で、なぜそうなるかって言ったらね、イスラエルが昔戦争によって追いやられて散らされたことは昔のこと。その後に空っぽになったところにね、パレスチナの人たちが入ってきてね、住んでいったことは今のこと。だから歴史の短い方の方を肩を持つ、長い歴史の方は肩を持たない。これなんでこういうふうになっちゃうかって言ったらね、信仰と不信仰による限界の違いなんです。イスラエルは信仰によってアブラハム以来与えられている、そこを自分のものとしている。で、聖書を信じている私たちもそれを応援するということなんですけれど、神を信じない人たちにとって一旦いなくなったイスラエルが再び戻ってきたこと、それをね、権利を絶対に認めようとしないんですよ。それでいつもイスラエルが悪者にされてしまうということなんですけれど、聖書にここまで明確に書いてあるのに、なんでこういうね、ハルマゲドンというこの戦争が起きてしまうのかなって私思ったら、ですね、一般論的な見解からね、イスラエルを測ると、聖書を間違えたものとしてね、こう検定することができる。聖書にはそう書いてあるけど、実はそれは違うと、そういうことにすることができる。だからよく言ってるのがね、一人殺したら殺人者、戦争でたくさん殺したら英雄。なんで戦争が起きるかって、イスラエルがなんで最終的にね、修羅場になるかって言ったらね、イスラエルが祝福されていることが見ていられないんです。たかが1948年戻ってきたこの短いね、民族が世界の上に立っていることは許されない。そしてこのイスラエルが持っているものが許されないということで、聖書を間違った文書として理解してしまって、その見解を持ってしまうと、イスラエル攻撃するのがね、何とも思えないんです。転がり入ってきた石が元々の石、パレスチナなおね、追いやって、そしていじめているという大義名分。いいですか皆さん、ここエスゲル書を通して主が私たちに今ね、警告していることは何かって言ったらね、一般論によって人の塊ができてしまうと、神様の真実と真事までも間違いとして去っておきできる世の中に今なっている。だから気をつけなさいということを今私たちに教えているんですよね。本当にイエス様に会って気をつけたいと思います。一般論ではなくて、神様の 記録されたこの御言葉によって神様の見解を私たちの信じるべき事実として私たちはあくまでも受け取らなければならない。これが聖書を通して私たちが学ばなければならないところです。
結局人の思いの中の隠れたところがあらわにされるためにそういうね言われたことが起こるんですね。今ねタリバンの手にアメリカの武器が渡って、ね、しかもすごい、ね、量の武器なんですね。何兆円ぐらいの規模、もう本当に戦闘車両とかまた武器とか、それらがもう全部一気に彼らの手に渡った、まあ、彼らはその武器の扱い方とかわからないし、ね、そういう戦闘車両とかも、ね、鍵が、ね、ないと、まあ、動かなかったり、ね、パスワードわからなかったらデバイスが動かなかったりするんですけども、ね、けれども彼らがそれを手にした時何をするか、ね、それによって、人の思いの中にあるものが現れるんです。皆さんの手に、ね銃が渡されたら、ね、それを使って皆さんが何をするかによって皆さんの思い心、ね、の中のものがあらわに、ね、行動として現れるんですね。結局この獄がイスラエルを攻撃するということ、これまた彼らの思いが、ね一体、ね、どっちだったのか、毒麦だったのか、それともいい麦だったのか、ね結局この神の軍敵対する、ね、ということはもう結局毒麦だったことが、ねまあ、あらわにされるわけです。でこのことが起こること、それはもう一つの重要な意味があります、まあ、もう一つというか本来の意味、それは主の栄光が表されるためです。主こそが偉大であり、ね、このお方以外には誰もいないということが、ねあらわにされるためなんですね。ゴグがイスラエルを攻撃するのは、それはゴグを裁かれる主の御手によります。かつてエジプトもそのように用いられました。モーセの時代、イスラエル430年もの間この神の民を搾取し支配し奴隷にしてきたエジプト、結局430年もそれをし続けて改めなかったから主ご自身の御手が下されたんです。エジプトに銃の災いが下された、それでもエジプトは固くなにされておりました。それは主の御手の大いなることが明かされるためにあえてこの神の民が虐待されるようなところは当然されるんですけれども、しかし最終的に主ご自身が偉大であるということを、それを全世界の人々が知り、そして生きているものも死んだものも全て主こそが神であられる、そして主こそが正しいお方だということを、それを知るためになんです。3節から見ていきますと、主ご自身が戦われることが、書いてあるんですね。3節から、あなたの左手から弓を叩き落とし、右手から矢を落とす。あなたとあなたの全ての部隊、あなたの率いる国々の民はイスラエルの山々に倒れ、私はあなたをあらゆる種類の猛禽や野獣の餌食とする。あなたは野に倒れる。私がこれを語るからだ。神である主の御告げ。アーメン、ね、主ご自身がその弓を、ね、矢を武器をその手から叩き落とされて、そしてこの軍隊この部隊、これも、ね主ご自身の 手によって、渡されて、そして彼らはあらゆる種類の猛禽や野獣の餌食となるんですね。本当に大勢の 軍団をなしてイスラエルを攻めてこれとするんですけど、しかしその大軍団は、ね、もう主の御手によってもう一瞬にして、ね、勝負がつけられるんですね。彼の数は海の砂の数のようだ、ケジロクの方に書かれてあるんですけど、しかし天から火が、ね、下ってきて、そして彼らは、ね、一気に、滅ぼされ尽くされるんです。で、主はですね、攻めてきた軍隊、ね、そのイスラエルの地に攻めてきた軍隊だけでなく、その軍隊を使わした本国、ね、その連合国の国々をも裁かれることが、6節以降に書いてあります。私は魔国と島々に安住している者たちとに火を放つ。彼らは私が主であることを知ろう。私は私の聖なる名を私の民 イスラエルの中に知らせ、二度と私の聖なる名を汚させない。諸国の民は私が主でありイスラエルの聖なるものであることを知ろう。今それは木、それは成就する神である主の蜜毛、それは私が語った日である。アーメン。主はイスラエルの現地に攻めてきた軍隊のみならず、この軍隊を遣わした本国にも裁きの御手を伸ばすんですね。今島々というふうにも書いてあります。イスラエルから遠い国々、その国々さえも主ご自身が御手を下して火を放つって6節に書いてありますね。それは彼らが私が主であることを知ろう、6節にも何節にも私が主であることを知ろう、2回語られております。そうです、みんなこれは神である主こそが、主ご自身であられる、全てを支配しておられる主人であられるということを、それを知るために、つまりこれによって主の聖なる皆が、全世界、ま、そして神の民イスラエルに全国々に知れ渡るためにこのことが、起こされるんです。9節10節見ますと、イスラエルの町々の住民は出てきて武器すなわち盾と大盾、弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、7年間それらで火を燃やす。彼らは野から木を取り森から焚き木を集める必要はない。彼らは武器で火を燃やすからだ。彼らは略奪されたものを略奪し返し、かすめ奪われたものをかすめ奪う。神である主の蜜毛。アーメン。このイスラエルの住民が武器を7年間かけて火で燃やすことが書かれてあります。しかも7年間もかけて、もういかに武器が多いかを物語っているんですね。もはや、武器は必要なくなります。それらはもう本当に人を虐殺するような道具、それらは必要なくなる。平和が訪れる ためなんですね。彼らに、しかも実質に、彼らは略奪されたものを略奪し返し、かすめ奪われたものをかすめ奪う。アーメン。彼ら、武器を、かすめ奪って、途端に悪いことをしでかす、また財産富を、取った途端にその富を用いて良くないことをしでかす、とするならば、それら武器も富も奪い返されて、そして武器は焼かれて、そして分取り物、かすめ奪われたものは、その奪われた人たちの手に戻ってくるようになることがここに記されております。さらに11節以降ですね、この獄の連合軍が、もう退去して押し寄せたその死体を処理する、イスラエルの住民のありさまが、書いてあります。11節から、その日私はイスラエルのうちに獄のために墓場を設ける。それは海の東の旅人の谷である。そこは人が通れなくなる。そこにゴグとそのすべての群衆が埋められ、そこはハモンゴグの谷と呼ばれる。アメン。この、海の東の旅人の谷、海、これは視界のことですね。そこの東のところの谷、そこにゴグの、人々が埋められるようになります。ハモンゴグの谷と呼ばれるって言うんですけども、ハモンゴグ、これゴグの群衆という意味なんです。ですからゴグの群衆がその谷にもう大勢埋められるようになっていくんですね。海の砂粒ほどの大軍団が一瞬にして神様の御手によって滅ぼされて、そしてその大軍団の死体を彼らが処理しなくてはならないですね。12節から見ますと、イスラエルの家はその国を清めるために7ヶ月かかって彼らを埋める。その国のすべての民が埋め、私の栄光が表されるとき、彼らは有名になる。神である主の蜜毛。アメン。7ヶ月もかかるんですね。もういかに死体が多いかを表しております。で14節、 彼らは常時国を巡り歩く者たちを選び出す。彼らは地の表に取り残されている者、旅人たちを埋めて国を清める。彼らは7ヶ月の終わりまで探す。巡り歩く者たちは国中を巡り歩き、人間の骨を見るとそのそばに標柱を立て、埋める者たちがそれをハモンゴグの谷に埋めるようにする。そこの町の名はハモナとも言われる。彼らは国を清める。アメン。で、死体があるとですから、汚れとみなされるんですね、立法上。ですからこの国を清めるために彼らは死体を、注意深く、探します。で、しかもその担当者を決めて、14節見ますと、国を巡り歩く者たちを選び出して、巡り歩いて土地に骨がないか、もう、このゴグの軍団、一瞬で、天から火が下ってきて、焼き尽くされて、その骨、それが、ここにないかあそこにないか注意深く、探し歩いて、それを見つけたらそこに標識を立てて、もうラベリングするんですね。ここに骨があるよ。で、それで、それを運んで、それを埋める、ハモンゴグの谷に埋めて、ということをします。で、そこの町の名はハモナと呼ばれる。ハモナは、大群衆という意味なんですけども、大群衆。ですから、本当に多くの群衆の、骨が、その一つの谷に集められて、そこに埋められて、で、そして、国の中から死体を、なくして、そして彼らはこの国を清める、ようになるんです。で、さらに17節から20節の方を見ますと、もう本当に主の敵の、死がもういかに呪われるべき死であるのか、それが書いてあるんですけども、17節から、神である主はこう仰せられる。人の子よ、あらゆる種類の鳥とあらゆる野の獣に言え、集まって来い。私がお前たちのために切り殺したもの、イスラエルの山々の上にある多くの切り殺されたものに、四方から集まって来い。お前たちはその肉を食べ、その血を飲め。勇士たちの肉を食べ、国の君主たちの血を飲め。お羊、子羊、親木、雄牛、すべて馬車の肥えたものをそうせよ。私がお前たちのために切り殺したものの脂肪を飽きるほど食べ、その血を酔うほど飲むがよい。お前たちは私の食卓で馬や騎士や勇士やすべての戦士に食べ飽きる。神である主の見つけ。アメン。今度は獣たちに対して、命じて、言えと、獣たちが要するに死体を、たかって集まって寄ってたかって食べるですね、本当に死肉をついばむ、もう本当に死体が、そのまま、火によって、どの程度焼かれるのか分かりません、肉が残ってるんでしょうかね、獣が食べられるぐらいの余地が残されて、でそれでその死肉をついばまれて、本当にもうどれほど凄惨な光景でしょうか。けれども、この、鳥、あらゆる猛禽たちや野の獣が集まってきて大宴会をするんですね。もう勇者の肉なんて滅多に食べられない、しかも王たちの肉も、滅多に食べられない。けれどもこの、獣たち、野の鳥たち、それを、もう飽きるほど食べよ、飽きるほど飲め、酔いつぶれるほど飲め、というふうに、主が言われます。これ啓示録、黙示録の19章でも、同じことが語られておりますね。もう中天を飛ぶ鳥、全ての鳥、さあ神の国の大宴会に集まって、王の肉、千人隊長の肉、馬とそれに乗る者たちの肉、あらゆる自由人も、また、あらゆる奴隷の肉も、ついばんで食べよ、このことが確かに起こるんですね。エゼキエル書において示され、またこの啓示録においても示され、ということが起こるんです。これは本当にどれほど悲惨凄惨な光景でしょうか。しかし本当にこのことを見てですね、なんて凄惨なことが書いてあるんだろうか、神様ひどい、いやいや、もっとひどいことをしているのがこういうことを、される人たちですよ、ということですね。このことを見て、ひどいと思う人たちが ひどいと思うんだったら、ね、じゃあ今すぐその悪い技、神の民をそうやってもう本当にもう頭の中でぐるぐる思い巡らせて、ね、奪い取ってやりたい、殺してやりたい、ね、そういう不信仰を行いたい、ね、そういう思いをこそ捨てるべきであって、ね、神さんひどいって思う人たちは、要するに自分の行いを、ね、それを改めようとしない人たちですね。神はそういう裁きなんか下すんじゃない、思う通りにやらせろって、盗ませろ、殺させろって、という人たちが結局、そういうことこういう様を見て、ね、ひどいと思うんです。私たち神の民は、ね、本当にこういうありさまを、ね、見て本当に震えおののいて、本当にますます私たちは義の技、また御国の技を行い、そして悪の技を捨て去っていくべきなんです。そして21節以降にですね、イスラエルの回復が予言されております。21節から、私が諸国の民の間に私の栄光を表すとき、諸国の民は皆私が行う私の裁きと私が彼らに置く私の手とを見る。その日の後、イスラエルの家は私が彼らの神主であることを知ろう。諸国の民はイスラエルの家が私に不信の罪を犯したために咎を得て捕らえ移されたこと、それから私が彼らに私の顔を隠し彼らを敵の手に渡したので、彼らが皆剣に倒れたことを知ろう。私は彼らの汚れと背きの罪に応じて彼らを罰し、私の顔を彼らに隠した。アーメン。このイスラエルの民がなんでこのような災いにあったのか、なぜバビロンが、ね、もう好き放題イスラエルを、ね、蹂躙できたのか、これは、イスラエルの神主の無力さのゆえではなく、むしろこのイスラエルが罪を犯したから、だからあえて神様がバビロンという、ね、その裁きの鉄槌を用いてイスラエルをこのように貶めたのだということを、それを、ね、国々が知る、やがて知るようになる、ということがわかるんですね。神の民が本当に罪を犯していたならば、本当に徹底的なありさまで罰を、ね、受けるんですね。それは、ね、神様がむしろ生きておられるということを知る、周りの人々が知るためです。あの人、自分がクリスチャンだって言ってるのにあんな放縦なことをして罪をばっかり犯して、であのありさま、ひどい裁かれたありさま、あれはやっぱり本当に神様がいるんだなっていうふうに周りの人々がですね、結局知るようになるために、こういうことが起こされたわけです。しかし結局神様の一人勝ちなんです、ね、25節、それゆえ神である主はこう仰せられる。今私はヤコブの囚われ人を帰らせ、イスラエルの前科を憐れむ。これは私の聖なる名のための熱心による。アーメン。主の目的はここに書いてあります。ヤコブの囚われ人を帰らせ、イスラエルの前科を憐れむ。これは主の皆が聖なることであり、そして主の熱心によるんです。万軍の主の熱心、キルナットヤーウェ、主の熱心によってイスラエル、神の民は回復されて、そして、神の民が再び幸いを得る。これは契約したからです、旧約律法において神様が契約し、そして本当にこのイスラエルは、必ず、回復されるということを契約 しておられました。その前に本当にイスラエルが、本当に罪を犯してしまったから徹底的な、裁きが起こされました。イスラエル、本当にずっと長い間、預言者たちを通して立ち返りなさい、罪を投げ捨てなさい、偶像礼拝やめなさい、それで人を殺すことや不貧困や奪うこと、それをやめなさいと言われ続けていたにもかかわらず、それでもやり続けたから、バビロン捕囚という主の徹底的な裁きが下された。けれども主は契約を忘れておられませんでした。必ずその後に回復の約束をされて、そしてやがてそのことが行われるんです。イスラエルの民がやがて帰還することが約束されているんですけれども、26節以降に書いてあります。26節から、彼らは自分たちの地に安心して住み、 彼らを脅かす者がいなくなるとき、私に逆らった自分たちの恥と全ての不信の罪との責めを負おう。私が彼らを国々の民の間から帰らせ、彼らの敵の力集め、多くの国々が見ている前で彼らのうちに私の聖なることを示すとき、彼らは私が彼らの神主であることを知ろう。私は彼らを国々に引いていったが、また彼らを彼らの地に集め、そこに一人も残しておかないようにするからだ。アーメン。主の民が再び、イスラエルが再び一つところに集まって帰ってくることがここに書かれてあります。しかも徹底的な期間なんですね。28節見ますと、引いていた国々、そこから彼の地に帰らせる、そこに一人も残しておかないようにするとまで言われました。神の民が一人も、他の地に残されたままの状態に置かないほどの徹底的な期間が、ここに述べられております。神の民が確かに今イスラエルにという国に、イスラエル帰ってきているんですけど、しかし今まだ完璧ではないですね。まだ失われた十部族がどこにいるのか分かっておりません。彼はまだ帰ってきておりませんけれども、やがて帰ってくるんです。エゼキエル37章の方で、あの枯れた骨の、谷の予言がなされておりましたね。その骨骨、枯れ果てて干からび果てた骨骨、それが、つながってくっついて、筋が生じ、肉が生じ、皮膚が生じて、そして人の成り立ちをするけれども、そこにはまだ息がなかった、ただのマネキンの状態けれども、第2段階目、主の息がそこに入って、その時彼はもはやマネキンではなく、本当に大軍団、グレートアーミー、もうハイルになる、有力者、力強いものになるという、2段階の回復が、37章において示されておりましたけども、まだ、第1段階目なんですね。確かにイスラエルという国に帰ってきました、けれどもまだ彼ら、もう本当に中近東にいる彼らイスラエル人アリさん見てると、もうクリスチャンの私から見ればまだマネキン、もう本当にイエス様のことを知らない、主の息が入っていない、ただ、死体が確かに、骨が、集められて人の成り立ちをした状態けれどもまだ息がない状態ですね。けれどもやがて、彼らの中に息が吹いてくる時が来ます、そして今まさにですね、多くのユダヤ人たちの中に息が吹き込まれて、直接イエス様と出会って、そしてクリスチャンになったユダヤ人大勢おります。私たちのゲイリー・コーエン博士も、そうですね、ゲイリー・コーエン博士も祭司長の家系の、ユダヤ人だったんですけど、しかし、19歳の時でしたか、イエス様と直接出会って、そしてメシアニック獣になって、そして本当に公園大学を、設立し、そして今、この日本にも、その公園の学びができるようになりました。もうまさに、ユダヤ人、神様を知らイエス様を知らないユダヤ人にイエス様が直接現れて、息が吹き込まれて、そして、本当にグレートアーミーになった、そのありさまがゲリコーエン博士をはじめ、本当に今大勢のアメリカのユダヤ人たちが、そのユダヤの、その街道が教会に、なってということがたくさんある、そのありさまを、コーエンにおいて聞きました。今まさにですね、この神様がことを起こしておられるということを、それを、見ることができます。まさに、主の息が吹きつけられて、そして結局その、全てのことは主ご自身こそが栄光をお受けになるためであることが分かります。そのために必要なものは主の息です。主の霊です、この今日の章の最後の節、39章29節見ますと、結局主の息、主の霊が、鍵だということが分かるんです。29節、私は二度と私の顔を彼らから隠さず、私の霊をイスラエルの家の上に注ぐ。神である主の御告げ。アーメン。主の霊がイスラエルの家の上に注がれて、そして、これは全てのものことが、本当に主から来られたのだということを、それを、知ることができるんです。ゼカリア書でしたか、 このイスラエルの民、イスラエルの人々がにこの主の哀願と憐れみの霊が注がれるとき、彼らは本当にもう大泣きに泣く、自分を突き刺したものを見る、ね、ということが書かれてあるんです。で、恵みと哀願の霊によって本当に、ああ自分が突き刺したもの、イエス様こそがメシアだったんだ、本当に自分が突き刺したんだということで、もう本当に大いに泣きに泣く、それは主の霊が彼に吹きつけられたときにそのことが起こるって、書いてあります。まさに、そのようになるんです。結局イエス様こそが全人類のメシア、そしてこのイスラエル人にとっての救い主、ユダヤ人にとっての本当に待ち望んだ油注がれたものメシア、それはイエス様だったのだということが最終的に分かるようになり、こうして全世界がイエス・キリストに栄光を回帰する、返すようになる。これが、最終的に行われることです。今はまだその全てが実現しておりません。今この時代、皆さんは本当に御言葉を手振りにして、旧約聖書も新約聖書も皆さんは手振りにして、そして本当に今この時代を担うものになるべきです。神様は皆さん一人一人を本当にグレートアーミーとして用いることが可能なお方です。御言葉を持っている人がこの時代の有力者、ハイルになることができる、学びました。どうか皆さんは本当にこの時代、この御言葉は忠実に守り行って手切りにして、御言葉が入っている人こそ主は用いることがおできになります。御言葉が入っていない人は、自分の好き勝手であっちの罪こっちの罪を、デコボコになって、あっちこっちぶつかって傷だらけになっ て結局あまり用いられないんですね。痛い思いをするだけですけれども、本当に御言葉を手切りにして御言葉にとどまる人はこの時代の有力者として、また神様の栄光のために用いられます。どうか皆様、神様の栄光のために用いられる器となっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、このエゼキエル書から今の時代の私たちに語っておられることを感謝いたします。本当に世界で行われていること、神様に敵対している者たち、彼らが本当に武器を得たり富を得たりした途端に手のひら返しで、そして嘘、偽り、殺人、好き放題のことをやっている様を見ます。主よ、本当にどうか私たちクリスチャンたちが本当に今この時代しっかりと立ち上がって、そしてこの御言葉を掲げ、イエス・キリストの皆を掲げて、今この時代にの悪しき者たちに立ち向かうことができますように、私たちクリスチャンを助けてください。また本当に多くのユダヤ人たち、彼はまだあなたを知らない、ようやく枯れた骨がつながって人の姿形をしたようなありさまでありますけど、彼らのうちに息がない状態であることを、本当にイスラエルという国を見るにそれがよくわかります。どうか彼らにあなたご自身が息を吹きつけてくださり、そして本当にイエス様を信じる大軍団となれる彼らともどもでありますように、どうか助け導いてください。終わりの時代のこと、また世の終わりにおいて戦いが起こること、それがどのようなありさまか、私たちは本当に断片的に啓示録やまたエゼキエル書から知ることができますが、まだわからないことも多くあります。しかし私たちは今私たちに示されている、分かっていること、御言葉から示された明らかなこと、これを忠実に行って、そして世の終わりに備え、また本当に今この時私たち自身がアートの栄光の器となるために備える私たちでありますように、どうか助けてください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。主よ、あなたの臨在のもとで私たちは生きたいと思います。私たちがあなたに会って本当にしっかりまだ豊かに生きるためには、あなた自身の臨在を私たちから本当に薄れてはならないということが必要です。主よ、御言葉によってあなたを信頼し、仰せられた言葉を正解として守り行うことを喜びとすることができますように、日々の生活の中においてあなたから 教えられていることを忠実に守り行うことによって、私たちの生活の中に現れる神様の臨在を濃くしていくことができますように。主よ、あなたが私たちを助けてください。人が神の仰せられた言葉に背を向けて、そしてあさっての方向に歩むとき、その人の生活の中に、またその国の中に神様の存在はどんどん、その臨在はどんどんと薄れてしまいます。その薄れた時に、主よ、いつも私たちの敵が力強くなって、私たちを打ち叩く無知となって、私たちを捕らえに来るということを、イスラエルの歴史を通して、主よ、あなたが生々しく私たちに教えてくださっていることを感謝いたします。礼拝に礼と誠をかけることができる人は、まだ私生活の中においても主の仰せられた言葉が現れた時、礼と誠を持って使えることができ、そしてその人は本当にイエス・キリストにある幸いに預かることができます。主よ、私たちにその信仰を与えてください。私たちがイエス・キリストにあって生きられず、敵に渡された形になりませんように、私たちに信仰の創始者であり完成者であられるイエス・キリストよりの信仰を与えてください。日々の歩みが信仰が増し加えられて、そして幸いに近づく歩みでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日この熱現象を通して、主よ、あなたが私たちを愛して、罪からイエス様へと立ち返らせるために、主よ、時にあなたはある国を、人を、物を、さまざまな形で私たちを主に立ち返るための無知として用いていることを私たちは見ました。無知が、その無知以上のことをするとき、主からの裁きが彼らの上に下るということも私たちは分かりました。主よ、本当に私たち自身も傲慢に主を忘れることがありませんように、そして御言葉に私たちの基準を置き、イエス様にあって歩むことができますように。御霊よ、私たちを助けてください。御霊によって事細かく助けられて、教えられて、そしてこれが道、これに歩めという、その御言葉の道を歩むことができますように、私たちを祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。